北区情報コーナー。北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。それでは本日のゲストの方にまずは自己紹介をしていただきます。お願いいたします。
交通課の橋本です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。橋本さんは、北警察署交通課交通係からお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日はどんなお話をしていただけますか。
はい、今日は北警察署からのお知らせが2つありまして、1つ目は交通事故防止について、2つ目は警備課からのお知らせとお願いです。
はい、
はじめに交通課から交通事故防止についてお話しさせていただきます。
お願いします。
京都府内では10月末現在、発生件数、死傷者数、負傷者数は前年と比べて減少しています。
うん、
北警察署管内でも10月末現在、発生件数、負傷者数は前年と比べて減少していますが、死者数は前年と同じ3人となっています。
交通事故というのは減っているということですが、北警察署管内の交通事故発生の特徴とかはありますか。
はい、北警察署管内の交通事故の発生で一番多い場所は生活道路の交差点での出会い頭の事故が多く、2番目に交差点での右左折時の交通事故が発生しています。
生活道路ということは堀川通りとかのああいう大きな通りではなく、住宅街の中の細い道で多いということなんですね。
そうなんです。車やバイク、自転車の運転手さんは一時停止の標識のある交差点や見通しの悪い交差点では必ず止まり、左右の確認をしてください。
はい、
京都府警察では交通事故防止の取り組みとして11月1日からライトアップ400として、午後4時から早めのライトの点灯を呼びかけています。
そうですよね、最近日の暮れるのが早くなっている気がしますね。
そうなんです。車両の運転手さんはハイビームやロービームのこまめな切り替えにより、歩行者や自転車をいち早く発見し、交通事故を防ぐことができます。
ハイビームとロービームではどんな違いがあるんですか。
ロービームでは約40メートルの距離を照らすことができることに対し、ハイビームでは100メートル先まで照らすことができます。
そんなに遠くまで照らせるんですね。なんかあまり気にしたことなかったです。
はい、ただし対向車や先行車がいる場合は相手にとって眩しくなってしまいますので、ハイビームとロービームを上手に使い分けてください。
はい。
歩行者の皆さんも明るい色の服装を着用する、反射材をカバンや靴につけるなどして交通事故防止に努めましょう。
はい。そういえばね、毎年冬にも交通安全運動をされてますよね。
そうなんです。12月1日月曜日から12月10日水曜日までの10日間、年の瀬を無事故で走ろう今日の道をスローガンに、年末の交通事故防止不眠運動が実施されます。
はい、
運動重点は歩行者の安全確保と反射材の着用、夕暮れ時以降の早めのライト点灯、飲酒運転の根絶となっています。年末年始は忘年会や新年会などお酒を飲む機会が増えると思います。飲酒運転は絶対にやめてください。
本当に飲酒運転怖いですよね。
はい、今年に入り北警察署管内でも 飲酒運転による車や自転車の交通事故が発生しています。
自転車の飲酒運転の事故も発生してるんですね。
はい、自転車も飲酒運転は禁止です。
はい、
自転車の飲酒運転も昨年11月に道路交通法が改正され罰則が厳しくなっており、違反者は3年以下の拘禁刑または50万以下の罰金、自転車の提供者は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、種類の提供者同乗者は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
ね、年末はね、皆さん気ぜわしくって交通事故も起こりやすそうですよね。
そうなんです。年末は統計上も交通事故が増える傾向にあります。
はい、
年末に向けた慌ただしさに加え日が暮れるのが早まることで歩行者が発見しにくく、しにくいこともあり、交通事故が多発していると考えられます。
私もそうなんですけれども、リスナーの皆さんもやっぱり一人一人が交通ルールを守って交通事故を起こさない、交通事故に遭わないっていうのを認識して、もう京都府内の交通事故ゼロを目指したいですよね。
はい、皆さん交通ルールを守りましょうね。
はい、さあ続いては警備課からのお知らせですよね。
はい、警備課からお知らせいたします。最近ニュースや新聞で経済安全保障という言葉をよく耳にするようになったのではないでしょうか。
そうです、なんとなく耳にはしてるんですけれども、なんかよく分からず聞いてるような気もします。
はい、そうですね。ではこの経済安全保障について皆さんはどのようなものかご存知でしょうか。
正直私は説明できません、すいません。
そうですよね、少し難しく感じてしまいますよね。経済安全保障について分かりやすく説明しますと、
はい、
国の安全、独立、国民の命を守る対策を安全保障と言いますが、
はい、
経済活動においても対策を取ることを経済安全保障と言います。例えば半導体など国の産業に重要な製品を十分に確保したり、日本の先端技術の国外流出を防いだりすることです。
なるほど、そういうふうに説明していただけてやっと、あ、なるほどなって分かりました。でも先端技術の国外流出と聞きますと、まるでスパイ映画のような話に聞こえてくるんですけれども、実際にそんなことあるんですか。
はい、さすがに映画のような派手なものではないですが、日本の企業や大学の先端技術が外国から狙われているのは事実で、実際に国内企業や研究機関の先端技術情報が持ち出される事件が発生しており、警察が検挙した事例も複数あります。
そうなんですね。そういった技術が国外に流出するという場合、日本にとってどのようなリスクがあるんですか。
はい、日本には先端技術を保有する企業や大学が多数存在しており、これらの技術には軍事転用が可能なものもあります。この技術が国外に流出した場合、安全保障上重大な影響が生じかねません。今や技術流出の防止は国の重要な課題なのです。
なんだか聞いているとすごく実際にこれ起こると怖いことが起きそうだって気になりますけれども、こういった問題で私たちができることってあるんですか。
そうですね、皆さんにお願いしたのは何か怪しいと感じたら警察に相談してくださいということです。過去の情報流出の一例を挙げますと、
はい、
知り合いに会社の話をしたら謝礼を渡されたといったことがありました。
なんだかそれ聞いただけでも怪しく感じるんですけれども。
このようなことは皆さんの身近なところでも起こりうることです。またお仕事や学校、研究活動などで機密性の高い情報や外国への流出が懸念される先進技術に関わる場合は、法令や組織のルールを守り、 厳格な情報管理をお願いします。
うん、
個人のパソコンやスマートフォンについても常に最新のセキュリティ対策を施し、不審なメールやウェブサイトにも十分気をつけてください。
やっぱりパソコンとかスマートフォン、これもう本当に一人一台、まあ、それ以上お持ちの方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、やはり日頃何人間に使っている中でうっかり手が触れただけでもおかしなことになったり、そういうこともやっぱり経験されている方多いと思うんですよね。私たちも本当これは気をつけて触っていかないと、使っていかないといけないなと思うんですけれども、警察では技術の流出の防止についてどんな取り組みを行っておられるんですか？
はい、京都府警では官民連携の情報保全ネットワークものづくりプリザーブを発足し、先端技術等の流出防止に向けた取り組みを行っています。
はい、
ものづくりプリザーブには京都府京都市をはじめとする行政機関に加え、府内の主な商工団体と30団体や、先進技術を保有する企業約1100社に参画していただいております。
すごいですね、1100社。おー、これはもう官民一体となって対策を進めているっていうことですね。
はい、警察ではこのものづくりプリザーブ参画団体企業に対する情報提供や注意喚起助言を行う、いわゆるアウトリーチ活動を行っています。また企業等からの情報流出に関する相談にも対応しています。
これはじゃあ警察の方が相談に応じてくださるということですよね。
はい、
これすごく心強いなと思うんですけれども、警察に電話をして相談したりとか行ったりっていうのってなかなか気が引けるというか、ちょっと躊躇しちゃうっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう場合何かこうやったらいいよとか、そういうなんか手段ってあるんですか？
はい、京都府警の公式ウェブサイトをご覧ください。ウェブサイトでは経済安全保障に関する警察の取り組みを分かりやすく紹介しています。その他にも警察庁やアメリカの FBI が作成した啓発動画も紹介していますので、ぜひご覧ください。
そうなんですね、警察庁やアメリカの FBI、 なんだか本当にその先ほどのスパイじゃないですけれども、まるで映画のような感じなんですけれども、実際にそういうところが作った啓発動画っていうものを私たちがそのオンライン、ウェブ上で見れる。
はい、そうです。
もうじゃあ京都府警察で、ホームページ、公式ホームページに行って、そこからリンクされているっていうことですね。
はい、そうです。
わかりました。いや、毎日何の気なしに生きている中でもやっぱり身の回りには今危険がいっぱいなんだなっていうのをなんとなく今の警備課のお話のところでも感じましたし、さらに先にお話お聞きしていた、交通課のところですよね。やはりこれから季節、年末に向かってね、寒くもなりますし、日の暮れも早くなっていきますので、運転に気をつけて、とにかく皆さん安全に健やかに過ごしていただけるといいですよね。
はい、そう願っています。
ね、あとこれからまた雪が降ったりする季節になりますので、スリップとかね、そういったのも気をつけて、十分に安全運転で、過ごしていただければいいですね。
はい、
はい、ということで今日は北警察署交通課交通係から、橋本のり子さんにお越しいただきまして、交通課そして警備課からのお知らせを、していただきました。詳しく教えていただきましてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。